できることを感謝しております。一言お祈りします。恵み控えての父なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹の皆様と共に礼拝の場に集い、御言葉を味わうことができることをありがとうございます。主の御言葉は私たちの口に時に苦い時もありますけれども、その腹に入る時に甘い上顎に甘い蜜のようなものに変わることがあります。神様、今日も霊の糧を持って私たちを養い、今週1週間の生きる糧としてくださいますよう心からお願いをいたします。皆様の祈りに合わせ、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。世を愛することとは何でしょうか。なかなかすごいタイトルだったので、どんなことがされるだろうとびっくりされる方も多いと思いますが、ヤコブの手紙の著者であるヤコブはその手紙の中で、世を愛することは神に敵対すること、なかなか厳しい方が言うことですので、神に敵対することだと言っています。でもこの世、私たちが世界と呼ばれているものは、神ご自身が作られ、神様が愛された世です。ヨハネの3章16節にも、神は実にその一人子を与えるほどにこの世を愛された。別にそれが良い世だとか悪い世だからとかなく、この世界を愛された。今良いとか悪いって言ってましたけれども、でも創世記の最初を見るときに、この世界は神様によって作られて非常に良いものだったと書かれてるわけですよね。だから世が悪いから世を愛することが神に敵対しているわけじゃないんです。創造主である神様よりもこの世界にあるものを愛することが神様の喜ばれることではないということです。神様以外のものを愛してはいけない、アガペルとかフィレオとかではなく、その愛するものの対象が神様をまず第一に愛しなさいというのが聖書のメッセージなわけです。でも人にはそれぞれ命があり、生活があり、それを楽しむ自由と権利があります。神様よりも大事なものがあることが世を愛するということです。これはね、本当に厳しいことだと思います。時に皆さんの知っているようにですね、神様は信仰の試練を通してその神様を愛する心を図られることがあるわけです。例えば俗称アブラハム、多くの財産で満たされていたアブラハム、神と共に生涯生きた人として知られるアブラハムですが、100歳になってようやく与えられた跡継ぎイサクを神様は生贄と捧げるように命じられたことは皆さんご存知の通りです。あれは神を愛する心を、図られるための試練ですよね。ヨブ記に出てくるヨブ、全財産と10人の子供が1日にして失われるという、ちょっと考えられないような試練を経験します。普通だったら立ち直れないですよね。その試練にあっただけではなく、彼自身も重い皮膚の病気、悪い種物って書いてありますけれども、その病気が与えられて、これは呼ぶ記1章2章に書かれていることですが、それでも神様を愛するかを試されるわけです。しかし こういう試練に反対に、まあ、それに耐えられずこの世を愛し神様の愛から離れてしまった人も数多くいるわけです。イエス様は種まきの例え、これも皆さんご存知の4つの種がそれぞれの場所に散っていくあの例えの中から3番目に登場する茨に落ちた種についてこのように解説をしています。茨の例えは、茨に落ちた種はこの世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐ状態。茨によってそのせっかく神様の種が土に落ちたんですけれども、まあ、遮られてしまって伸びることができずに最終的には枯れてしまうわけです。でここにも多くの人たちの心を捉える原因としてこの世が上がっています。ああ世が悪いんだ、世は本当に私たちを苦しめるものなんだと私たちは思いやすいのですが、むしろイエス様は御言葉を聞いて受け入れる人こそが神様の祝福を受けると、まあ、この場所で語っているわけですね。すなわち神様を愛するということは御言葉を聞いて受け入れそれを実行することに他ならないわけです。使徒のヨハネは私たちの状況を説明します。私たちはイエス様のお名前によって皆によって罪許されたこと、初めからおられる方を知るようになったこと、悪いものに打ち勝ったこと、神の言葉が心にとどまったこと、そうしたクリスチャンたちの状況を彼は語っています。それぞれ呼びかけとして子供たち、子たち、若者たち、同じ表現がありますね。幼子たち、父たち、若者たち、よくわからないところもあるんですけれども、おそらく信仰の度合いによって使い分けられた呼びかけなんだろうと思います。教会の中には信仰を長く持たれている方もいらっしゃる、さまざまな背景を持った人たちが教会の中にはいます。信仰を持って、まあ、半世紀に近く教会を支えてきた人も、あるいは紆余曲折がいろいろありながら時には教会を離れたり礼拝に出ることをやめてみたり、そうしながらも信仰を持っている人もまだ信仰を持って日が浅い人も、そして自分は信仰が持っているのかどうかよくわからない迷っている人もいるかと思います。それが教会です。しかしはっきりしていることはこのことです。神様の憐れみにより、イエス様の恵みにより、ここまで教会生活が祝され、よくわからなかった真実がわかるようになった。ほんの小さな一歩かもしれないけれども、大きな一歩を進むことができた。前は全く神様のことを彼女もわからなかったけれども、今は少しわかるようになった。それまでは愛を知らない、愛なんて感情は知らない、そういう人が まことの神様を知ったことから本当の愛を知ったという声も耳にします。すでに私たちは光の中を歩んでいるものですから、第一の戒めにあるように神様を愛することを目指して進んでいるはずです。そのことを確認、状況を確認した上で、ヨハネは世と世にあるものを愛してはいけないと教えています。これはとても厳しい命令だと本当に思います。世にあるものを愛してはいけないと言われても、私たちが住んでいるこの地上は世なんです。神様によって作られ、非常に良かったその世界、創世記の2章にまでそのように非常に良かったというふうに書かれているこの世界は、罪に堕落した世界、そこに住む私たちに、罪の属性を持った私たちに、世と世にあるものを愛してはならないと聖書は命じているからです。しかし、愛することの性質上、神様を愛しながら同時に他のものも愛することができないということが言えます。一方を愛するならば他のものを愛するということができない、つまり同時に並べて愛することができないということなんです。仏教を信じながらキリスト教を信じることができない、偶像を拝みながらイエス様を拝むこともできない、イエス様自身も誰も二人の主人に仕えることはできないと言っていますし、先ほど挙げた御言葉のように、世を愛することは神に敵対することだという御言葉もありました。だから何よりもまず最初に神様を愛することを私たちは目指さなくてはならないのです。しかし誤解をしてほしくないのですが、私自身も誤解をしていたところがあったんですが、この言葉、世を愛してはいけないというふうに言うから、世にあるもの、世の中が悪いから世にあるものを愛することを禁止しているのではないということです。神様はこの世を良いものとして創造されましたけれども、私たち人間が神様以上に世にあるものを愛しすぎてしまう、言葉を変えれば執着することに対して禁止しておられるということです。神様以上に何かを愛すること、別に教会にいる人たちは自堕落な生活をしているわけでもないし、でも神様よりも何かを愛しすぎてしまうこと、すなわちそれは心の中に偶像を置いているということになるわけです。世を愛することには3つの要素が挙げられます。すなわち肉の欲、目の欲、そして暮らし向きの自慢です。一見すると私たちには無縁のように思うかもしれない、私たちよりも世間で暮らしている人の方がよほどその欲に駆られて自分をダメにしている人を見る、だから私たちにはそれはとても無縁、私たちは真面目に生き、 そして教会でクリスチャンとして生きている無縁のようなものと思うかもしれません。しかし人間である以上、人間のうちに潜在的にある欲望、こういった類のものなんじゃないでしょうか。人のものを見て羨ましいと思う欲、欲が罪なわけじゃないですよ。欲の思い、そして目で見て比較する欲、さらには自分が持っているものを自慢したくなる欲、これらの欲の持つ力はとても強く、欲がですね、自制を引き寄せ私たちを誘惑し、欲がはらんだ結果罪となり、それが熟して死をもたらせることになるわけです。大昔からこの欲の問題、これはキリスト教だけではないですけど、全ての宗教が言えることですが、この欲の問題、欲をコントロールしようといろいろな取り組みがされてきましたけれども、しかしこの欲望をコントロールしようと思えば、例えば禁欲をすれば、それがかえってストレスとなり反動が大きく返ってくることがあります。かつては修道院というものもありましたけれども、今や修道院の文化は随分廃れてしまった。欲望をコントロールすることがいかに人間にとって難しい、できないことであるかを物語っているわけです。果たして私たちは自分のこの欲望を抑え、ただ神様を愛することだけが本当にできるのでしょうか。聖書の著者の一人パウロも自分の欲望と戦っていました。ローマ人への手紙の7章の18節19節に、ここにも引用しておりますけれども、彼は自分のその、心を告白しています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがなく、自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。自己矛盾です。一見すると自分は本当に神様のもとに行き、神様を愛し、神様と共に善を行いたいという思いは本当に持っているのに、それを実行することができない。本当は善を行いたいと思いながらも、ついつい欲に駆られて罪を犯してしまう。これパウロが言ってるんです。正直に自分の心を告白しています。しかし後に続く8章の5節では、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考え、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えると答えています。これが一つ答えになるのかもしれません。つまり御霊に従おうとする者は御霊に属することを考え、肉の欲から解放されるということです。自分の中から欲をコントロールしようとすればするほど、それが反動として返ってくる。そうではない。私たちの神様はむしろ私たちに御霊に属することを教え、御霊に従うことを教えているのです。だから冒頭に来ますように、世を愛することの対軸にある神様を愛するということは、いつも決まった言葉でありますけれども、 神様と共に歩もうと志し、聖書の語りかけに従おうとすることなわけです。私たちが自分のことばかりを考えているようでは、神様を心から愛しているとは言えません。神様を心から愛するためには、神様以上に心を向けるものを少しずつ執着をやめていくことが大事なことです。心配なことが先に来る、何か不安が先に来る。世を愛するということは現実生活での執着であって、神様の国に入るためにはあらゆる執着をこの世に置いてこなければならないのです。イエス様は、これは並行でマタイの福音書10章37節で、私よりも父や母、息子や娘、兄弟や姉妹、さらに自分の命をも愛する者は私にふさわしいものではありませんとおっしゃっています。いや、こんなこと言われて誰がこれに従えるんだろうと思います。自分の血のつながった家族、自分の所有するもの、自分の命までも愛してはならない、そんな人果たして世の中に本当にいるんだろうかとさえ思う厳しい御言葉のように思います。しかしですね、よく冷静に考えてみると、これらのものはこの地上の世界の中でのことであって、やがて過ぎ去るものだからです。世と世にあるものはすべて移ろい、やがて過ぎ去る。これが御所を大事に抱えておき、できるだけ長く長くと私たちは考えるものでありますが、そしてそうしたものに愛を注ぎ、失われることをとても恐れているのが私たちの現実ですが、しかし一方でイエス様は必要なものをすべて与えてくださり、絶対的な拠り所となってくださる神様を信頼せよと私たちに語っておられます。イエス様を信じてここまで続いているんですけれども、なかなかこの聖書の世界観に私たちがすぐに合わせることは難しいことかもしれません。自分たちの生活の中にあるもの、自分たちの所有するもの、自分たちの血のつながった家族、そして血縁、縁のあるもの、そうしたものに私たちは愛を注ぎますが、それらを与えてくださった絶対的な神様を本当に心から愛そうではありませんか。お祈りいたしましょう。父なる神様、今朝も御言葉を教えてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちはこの世で命が与えられて今日に至るまであなたによって守られ生活が支えられていることを心から感謝いたします。いつも私たちはそのことを感謝しているのでありますけれども、私たちはこの平和なこの生活ができるだけ長く、そして私たちの命もできるだけ長く続けられるようにと、この世のことをたくさん考えております。しかし私たちの心の中に果たして本当に神様を愛する愛が、心があるのでしょうか。改めてそのことを本当に反省させられます。あなたは私たちに必要なものを与えてくださり、必要な家族を与えてくださり、必要な能力と必要な知恵、そして必要な財産を与えてくださり、 今日も私たちを見守ってくださっています。どうしてもこの世の中で生活しているがゆえに、人と比較して欲が刺激されたり、羨ましいという気持ちが出てきたりしてしまうのですが、しかしどうかあなたに与えられたものを満足して感謝をすることができるよう、私たちの心を変えてくださいますよう、よろしくお願いいたします。さらに、この世のものは移ろいやすいものです。時には私たちのどうしても思い通りにならないこともあります。しかし神様、あなたの御心をしっかりと理解し受け入れていくことができるよう、私たちの心を変えてくださいますようお願いをいたします。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。